こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。吉野ゆう子ハディ講談社学術文庫マッサーは、古代日本におけるダー信仰を、民族学、宗教史、言語、考古資料、動物生態への目配りを交差させながら読み解く論考である。著者の中心的な問いは、なぜ蛇が畏敬と厳悪という相反する感情を同時に呼び起こし、日本人の祭祀、正月儀礼、造形、語彙の深部にまで入り込んだのかという点にある。本書は蛇を単なる水神や北条神へ還元せず、脱皮ドッグの価値、潜伏と出現といった生態的特徴が祖先人。再生教会光、死者の世界に関する観念とどう結びついたかを検討する縄文土器から中蓮は鏡餅、暗山湖神蟹、諏訪の御射口神まで身近な事物を蛇の象徴体系として再配置する点が特徴である。大胆な比較や語源的推論には慎重な吟味も必要だが、日本文化の見慣れた形を異なる角度から見るための密度の高い研究書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、畏敬と厳悪の両義性から捉える古代日本の打信仰。本書の出発点は古代の人々が蛇に抱いた感情を崇拝だけでも恐怖だけでも説明しないことである。蛇は地面や水辺に潜み、突然現れ毒を持つ種もいる一方、脱皮によって姿を更新する。この把握しがたい生き物は生命力や再生を示す存在であると同時に、死病最悪、異界への不安を担う存在にもなりうる。吉野はこの緊張関係が蛇を神聖なものとして隔てつつ、完全には日常から排除しない文化的装置を生んだと考える。したがってエビの痕跡を探す作業は蛇の像を直接見つけるだけではない、形の反復膜結ぶという動作、丸い形、祭礼の禁忌、動植物に託された故障などを以降の記憶が変形したものとして検討する作業になる。縄文土器に見られるとされる打的造形もこの視点では単なる装飾ではなく、人間と危険で力ある存在との関係を刻んだ表現として位置づけられる。本書が提示するのは、信仰を固定した教義としてではなく、恐れと依存、排除と将来が同居する実践の束として読む資格である。次に、蛇の生態を象徴解釈の基盤に置く方法。蛇は民族資料や神話だけを連ねるのではなく、蛇、とりわけ日本の蛇や蛇の生態を扱う章から議論を始める。これは象徴の意味を人間側の連想だけで完結させず、実際に人々がどのような動物を観察し恐れ遭遇してきたかに結び直すためである。細長い湿地を這う運動、脱皮、冬眠や潜伏、水辺との関係、毒への警戒は蛇をめぐる観念の素材になりうる。本書ではこうした特徴が生命の更新、地下や高いとの近さ、季節的な変化、男性性、女性性をめぐるイメージなどと関連付けられる。重要なのは、生態で事実、それ自体が自動的に宗教的意味を生むという単純な因果ではない。ある特徴が反復して目に入り、祭祀や造形、語りの中で共有されることで、象徴として安定していくという過程である。著者はこの接点を重視することで、ダビ信仰を抽象的な自然崇拝として処理しない。読者にとっても、動物の身体的な特性と文化的表層の間を往復する視点が得られる。他方で、生態から象徴へ至る連結には複数の可能性があるため、各解釈を唯一の結論ではなく、資料を読み直す仮説として受け取る姿勢が求められる。さらに、カカ、カガチ、鏡をめぐる語彙から象徴の連鎖を追う第2章と神官論の核となるのは、蛇の故障とされるカガチを起点に、カカ、鏡、さらに暗山湖や宝月などの語や事物を連関させようとする試みである。吉野にとって語は単なる名称ではなく、古い認識や祭祀的な連想が変形しながら残る場所である。とりわけ鏡は神社の神宝として重要であり、光を返す円形の物体である。そのため本書は蛇、光、弁、金、池、古墳といった主題を近接させ、神化が担う神聖性の背後に打的イメージが潜む可能性を検討する。こうした議論は日本語の音の類似だけから直ちに語源的な系統を確定するものではない。歴史言語学的な証明には音韻変化、用例の年代、周辺語との比較など厳格な条件が必要である。本書の読みどころは、むしろ語形の近さを手がかりに民族、儀礼、造形を横断して問題を立てる点にある。読者は著者の連想の射程を味わいつつ、語源の確定と象徴的関連の提示を区別して読むべきだろう。その区別を保つことで、議論の大胆さを過大評価も過小評価もせず、日本文化における言葉と信仰の複雑な接続を考えられる。そして、中蓮は鏡餅、暗山湖に隠された蛇企業の再建と、本書の最も印象的な特色は、中蓮は鏡餅、暗山湖といった現在も目にする事物を、蛇信仰の残存や変容という観点から読み直すところにある。中蓮名の売りや垂れ下がる形、正月の鏡餅の円形と重なり、暗山湖に関わる名称や呪術性は、いずれも日常化した慣習の中に古い象徴が保存される可能性を示す材料として扱われる。著者の関心は、 これらはすべてヘビそのものであると断定することより、なぜ共同体が特定の形名称配置を神聖な地節や教会の場で繰り返してきたかを問うことにある。正月の餅は天神を迎える儀礼の一部であり、中連那は内と外、正常と不常を区切る標識である。安山湖もまた農地を守る人形として作物土地外来のものの境に立つ蛇が再生土地水。教会に関わる存在として観念されてきたなら、それらの道具との比較には一定の問題提起力がある。ただし、民具や儀礼には地域差と複数の由来があり、形の類似のみで起源を一元化することはできない。本書は定説の確認よりもありふれた儀礼具を歴史的な多層性の下で観察する契機を与える。最後に、ヤグ・ミシャグチギン祖先神論から構想する日本の古代哲学、後半で吉野は、蛇をめぐる観念を個別の民具解釈にとどめず、ジャブの可能性、ジャサイ氏の記憶、諏訪に関わるミシャグチギン、祖先人、オオムなどの論点へ広げる。ここでの焦点は、蛇が自然界の一動物であるだけでなく、共同体の起源、土地の力、死者と生者の連続、真意の荒々しさと静まりを媒介する存在として構想されていたのではないかという問いである。蛇をめぐる章では、蛇を扱う者や蛇に関わる祭祀者の記憶が説話や民族の中にどのように残りうるかが検討される。さらに脱皮は単純な不死の象徴としてではなく、古い皮を脱ぎ新しい状態へ移る変化の可視的なモデルとして、再生や節目の儀礼を考える鍵となる。本書は日本固有の資料だけにとじず、台湾の先住民文化やマヤの造形にも触れ、蛇体を思わせる文様や祖先銀観念を比較の視野に入れる。この比較は直接的な系譜を証明するためというより、日本の資料を孤立させずに考えるための補助線として読むのが妥当である。広い比較と地域民族を接続し、日本人の古代的世界観を復元しようとする総合性に本書の独自性がある。結論として、本書は日本の神話や神社を概説的に知りたい読者よりも、民族資料、宗教的象徴古語、儀礼の形がどのように結びつけられるかを時間をかけて考えたい読者に向く。諏訪信仰やミシャグチ神、正月儀礼、縄文造形、神々に関心を持つ人にとっては、個々の対象を別々に学ぶだけでは見えにくい連関を得られるだろう。また動物をめぐる文化史に興味がある読者には、生態への着目が信仰研究の出発点になりうることを示す点でも有益である。類書には蛇にまつわる伝説や民話を後半に集めるもの、あるいは神社信仰を制度史として説明するものがある。それに対して本書は蛇への移行を基軸に、中連は鏡餅、安山湖鏡、祭祀者の記憶までを一つの象徴で地平に置こうとする。大胆な語源説や比較には異論を差し挟む余地があり、学説の確定事項として受け入れるべきではない。しかしその仮説性を意識して読めば、基地の文化要素を固定的な意味から解放し、資料の読み方そのものを鍛える本となる。蛇を通して日本文化における再生、教会、祖先、神聖の観念を立体的に考えたい人に特に価値がある。ご支援いただける場合は、吉野優子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。